先ほどお読みした今日の福音書はイエス様の祈りです。ではイエス様がどんな時に祈ったのかと言いますと、先ほど御言葉を聞いた時にうすうす皆さんも感じられていると思いますが、このあとすぐイエス様は取り押さえられることになります。その直前に弟子たちと最後の晩餐を取った時、その席でおそらく弟子たちと一緒にお祈りした言葉ではないかな、まあ、こんなふうに私は想像しております。17章の1節を見ると、今日のところではなくて冒頭ですね、17章の冒頭を見ますとこう書いてあります。イエスはこれらのことを話してから天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。こういうふうにあります。そして今日の日課の中で次のような言葉が出てまいりましたですね。今私は身元に参ります。まあ、こうした言葉がいつどういう状況でイエスが祈った祈りなのかをはっきりと告げ示しています。これは主イエスの告別の祈り、こういうふうに言っていいと思います。先ほど子どもたちにもお話ししましたように、イエス様の祈りといえばまず最初に思い浮かぶのは主の祈りですよね。弟子たちがどうやって祈ったらいいか分からなくて、イエス様に祈り方を教えてくださいと尋ねたら、イエスがじゃあこう祈りなさいと教えた祈りが主の祈りであり、この祈りが面々と受け継がれて私たちの口でも祈る祈りになっております。最も大切な祈り、まあ、こういうふうに言ってもいいと思います。でも今日のこの福音書に出ております祈りは、イエスが教えた祈りではなくてイエスご自身の祈りなんですよね。まもなく自分の命を捧げようという刹那の祈りであります。十字架にかけられることを神様の御旨として受け取って、いよいよそれがこれから実行されるという時の切実な祈りであります。イエスの祈りに限ることはありません。私たちが祈る時もそうですけど、祈りというのはいつも真実です。正直です。私ども心の中の思いを神様に打ち明けることでありますから、そこに偽りはありません。命を捧げるという極めて特別な状況なんですが、だからこそなおのこと、この祈り、真実な祈りがここにございます。ですから私たちも今日の祈りの一言一言に注目をしてみたくなるのです。一体イエス様はここで何を祈ったのか気になるところです。実はこの祈り17節からずっと続いて17節いっぱいですね、続きますので結構長いんですけど、じゃあこの長い祈りの中でイエスは何を祈ったのかというと、弟子たちを守ってください、こういう祈りであります。ここでは彼らと書いてありますが、弟子たちのことですね。弟子たちをはじめとするイエスを信じる人々を守ってくださいとこう祈るのであります。そして15節を見てみるとはっきりと こういうふうに書いてありますね。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。悪いものから守ってくださいという祈りになっています。悪いものって誰かっていうと、この14節に書いてある言葉からちょっとわかるんですが、彼らを憎む者たちってあります。憎まれていたわけですね。弟子たちは決して信仰を守りやすい環境にはなかったことがわかります。いつも敵と面していたということがわかります。ですから、悪いものというのはイエスを信じている人々を攻撃する人たちのことでありました。そうした敵、悪いものがいたために、結局はイエスも彼らから責めを受け処刑されるということになるわけですが、イエスを信じている人たちが、救い主として信じている人たちが自分と同じような運命になることがないように神様してくださいって、こういう祈りですね。彼らの命を敵から守ってください。イエスはそのように神様にここでお願いをしているんです。祈ったんであります。イエス様の祈りは、この言葉だけからの判断なんですけど、私たちの祈りとそういう意味では特に変わることはないと思うんです。私たちも守ってください、救ってください、こういう祈りを捧げますが、イエス様もここで彼らを守ってください、神様助けてください、なんともこう私たちと同じような素朴な祈りをしているなということを教えられます。イエス様の祈りですから、これは聞き入れられて当然だなんていうふうに思うかもしれませんが、確かに神様はこのイエスの祈りを聞き入れ、彼らを守ったのであります。弟子たちというのは、このイエスが十字架にかけられた後に逃げてしまいましたよね。自分たちも貼り付けにならないようにと逃げ隠れしたんであります。けれども、そうこうするうちに弟子たちは復活のイエスとの出会いを経験するわけです。この復活のイエスとの出会いによりまして、弟子たちは生まれ変わり、もはや逃げ隠れすることなく正々堂々とエルサレムの神殿でイエスの復活を公然と証しをするようになった。そこまで変えられていったんであります。そしてそこからたくさんの人たちがイエスを信じるようになって、やがて教会が誕生し、イエスの教えはキリスト教という宗教となって全世界へとの広がりを見せたわけであります。それが私たちがその中にいる 人類の歴史でございます。そういう今を思うと、私はそうでなかった場合をちょっと想像してみたいんですけど、つまりもし弟子たちが守られなかったら、処刑されてしまっていたら、もしこのイエス様の祈りが神様に聞き入れていただけなかったらということを想像すると、ペテロやヤコブやトマスといった弟子たちがイエス様同様の扱いを受けて命を落としていたなら、イエスの教えは広がっていなかったじゃないかな、こう思うわけであります。こうして信仰を受け継いでいる私たちの 自分たちのことを思いますと、この祈りが、イエスのこの祈りが聞き入れられて本当に良かった、そのように思います。もう一つイエス様がここで願い求めていることがあります。17節の御言葉ですが、真理によって彼らを聖なるものとしてください、このように祈っています。ここに2つの注目すべき言葉がございます。真理と聖なるもの、この2つ、この2つの言葉は聖書という書物をまさに聖書にしている言葉、まあ、こういうふうに申し上げたいと思います。同時にこの2つの言葉というのは、まあ、この私どもの生活をしている社会から、すなわち世間からはちょっと縁遠い、あんまり使わない言葉であります。日常生活で真理とか聖なるとかあんまり使わないんですよね。今日のこのイエス様の祈りの中で何度かイエスの口から出ている言葉として、よという言葉があります。よ、この世のことですけど、私たちが住んでいるこの人間社会のことです。世は彼らを憎みました、こういう言葉になっていますね。ヨハネ福音書で世という時は、これはイエスを信じる人々のと、こうこの世が緊張関係にあるんだなということを物語っております。特に世という言葉をヨハネ福音書の中で用いられている時というのは、これは先ほどのこの憎む者とか敵とか、そうした意味合いでヨハネは使っております。まあ、イエスがそういう言葉を使ったというよりも、福音書記者ヨハネがイエスの弟子たちとこう反りが合わない人たちのことを総称して、まあ、よというふうに言ったんじゃないかなというふうにも私は思うんですが、ですから聖なるものとしてくださいとイエス様が祈るとき、私がいなくなっても敵対関係にある世から弟子たちを、信仰者を守り導いてください、こういう祈りでございます。キリストを信じない人は全ては敵だなんていうふうな意味で解釈をするとちょっとおかしくなってしまいます。有名なヨハネ福音書の3章16節、神はその一人子を賜ったほどに世を愛された、神様は世を愛されたのでありますから、ここでも世が用いられておりますので、世というのは神様が愛する、愛を注ぐ対象となっているのであります。ですから今日の脈絡の中で世というのはもっと限定的に捉えていった方がよろしいかと思います。もう一つの言葉は真理です。この真理という言葉もヨハネは、この福音書記者はたくさん使っていました。イエスの口からも何度も出ています。真理によって彼らを聖なるものとしてください、そして続いて、あなたの御言葉は真理です、こういうふうに出ております。真理っていうと、硬い響きが この日本語にはありますが、これをもうちょっと柔らかく表現をしまして、まことという日本語がありますよね。まことという言い方をした方が あまりこう堅苦しくない感じがいたします。私はもっとそれを柔らかくしてみようと思うんですが、本当に本当のこと、真理をそこまで柔らかく表現したいなと思います。本当に本当のこと、この現代社会というのは、このネット社会になってきて、何から何までバーチャルになっているんですね。仮想世界というのがぐいぐいぐいぐいと現実にこう押し迫ってきているということを感じるわけであります。そのうちに現実なのかバーチャルなのか仮想なのか区別がつかなくなってしまうんじゃないか、フィクションなのかノンフィクションなのか、小説を読むとき、それは大きな違いがそこにあると思うんですけど、それが分かんなくなっちゃう。トランプ大統領のせいでフェイクニュースという英語の言葉が広まりました。フェイクニュースだと言っていることがフェイクニュースだったりして、そういうふうに聞こえてしょうがないんです。本当ですと言っても、さてどれだけ信じたらいいんでしょうか。イエス様は祈りました。神様、あなたの御言葉は真理です。あなたの御言葉は本当の本当です。イエス様は自分の祈りの中でこう祈ったんであります。神の御言葉こそ誠、本当に本当ですと。ちなみに原点ギリシャ語ではアレイテイアという言葉です。神の子イエスが祈りの中で語るアレイテイア、本当に本当のこと、それは神様の言葉だとこう言うんです。もう一つのギリシャ語、皆さんもお聞きになったことがあるかもしれませんが、言葉のギリシャ語ですね、ロゴス、お聞きになったと思うことあると思いますが、ロゴス、ヨハネ福音書の冒頭を思い出しませんか。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。ヨハネ福音書の冒頭のあの有名なロゴスこそ本当に本当のことだ、このようにヨハネは証しをしているのです。ローマの信徒への手紙、これはパウロが書いた手紙ですが、パウロもこの言葉を使っています。そして新共同訳聖書などではこのアレイテイアという言葉を神の真実、こういうような訳に使っているんです。神の真実、これもアレイテイア。でパウロがこのことを論じるときに、パウロの頭の中にはですね、アレイテイア、神の真実といつもその反対側にある対立する思いがあったんですね。神の真実、その反対側に何があったかというと立法であります。立法こそ真理だという宗教界の大きな声がありました。パウロはそれを打ち消したんです。立法は真理ではないと、神の真理、 神の真実アレイテイアなのだというふうにパウロは言ったんであります。私たちにちょっと置き換えて考えてみるとですね、この人間には、私たちには基本的人権があると、憲法がそれを保障してくれているわけですよね。憲法とそれからこの社会の秩序を維持するために法律というのがあるわけであります。そしてそれらを正しいというふうに私たちは見なして、そのように理解して生活をしているわけですが、憲法改正論議というのが起こるということは、今のままでは正しくないという見方があるからですよね。私たちは憲法の正しさとか法律の正しさというところで生きておりましても、そこにいわゆる先ほど申し上げた真理、神の真実、本当に本当のこと、本当の正しさというものをこうした法律や憲法の中に見ているわけではありません。本当に本当のことがどこにあるのかわからない、そういう中にあって、私たちは神の正しさ、神の真実、神様のアレイテヤということを今日の聖書から教えられるのであります。神様にこそ本当に本当のことがある、揺るぎない真実、動かざる真理が神にのみある。それは決して目に見えることで証明できるわけではないけれど、イエス様の御言葉を信じることで、この神の誠、神の真理、アレイテイアを私たちは受け取ることができるのです。お祈りいたします。天の神様、イエス様の祈りによって弟子たちが守られ、そして神様のみある真理が私たちも御言葉を通して伝えられております。迷い続け動き続ける私どもの思いと心、そしてこの社会ですけれど、あなたの誠、あなたの真理を見据えて、私たちがこの世の生活を生きることができますように、主が共に歩んでください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。